こんにちは、スタッパ斉藤です。スタッパバンド実験放送の第4回目です。もう4回目になったんですけども、今回は前回ちょっとサウンドカード PC 内蔵のサウンドカードを使ってたら小さなノイズが乗るっていうことを発見して、今回はオーディオインターフェースを USB のものにしてみました。これだとインターフェースから PC の間に流れる信号全部デジタルなんで、アナログ的なノイズが乗ることがないということで、どのぐらいクリアになるかっていうのをちょっと試してみたいと思うんですけども、今回も前回と同じようにお客様が、
工藤です。よろしくお願いします。
ゆのです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はスタッパさんの通販生活についてちょっと、はい、お伺いしてみたいかなみたいな。大体通販依存度はどのくらいですか？
なんか、コンビニで物を買うとか、はい、あと、下着、そういう細かい日常の買い物以外全部通販ですね、最近。パソコン関係は全部通販ですね。
ほぼ 100%。
100% ですね。たまになんか偶然、ラオックスの前取り掛かって、USB ケーブル買うんだったとかいうのはあるんですけど。あれが欲しいとか予約とか言うと絶対通販かもしれないですね。
なんかいい、潔なものの発表があったら、割とも
う
速攻で買い物かごみたいな、予約みたいな。
毎日ヨドバシをチェックして、早く予約ボタン出ろ出ろ出ろ出ろ。
パナセンスとかも結構使ってませんか？
パナセンスって、使ったことあります？
はい。
で、メール来るじゃないですか。
はい。
で、メールサービスから削除してもらおうかなと思う頃にちょうどなんか美味しいものが出てくる。うっそーとか思って、この間も、無線接続のセキュリティ用のカメラですけどね。
はい。
ウェブカメラみたいな感じなんですけど、それのモニター販売ですね。モニター販売で、うっとか思って、つい入札っていうか。
入札されたんですか？
そうですね。パナセンスでこの間、パナソニックのスティック状の掃除機っていうのがあって、それの新型が出て、すごくスリムで、本当に掃除機みたいな T 型なんですよ、形が。あ、これちっちゃくて、細くて軽くていいとか思って。値段忘れちゃいましたけど、これはちょっと激欲しいから一番高めの値段でとかって入れて、絶対落札でもないですけど、絶対買えると思って、待ってたら、みんな欲しかったんでしょうね。あなたは、落選っていうかですね、街頭から外れましたとか。うっそ、最高価格入れとけばよかったとか。
じゃあもう最高価格でほとんど埋まっちゃったんですかね、
そうかも。掃除機マニアにはたまらない製品だったんですよ。
掃除機マニア。
ネット通販とか使います？
僕はでも最近、アマゾンとかは使いますけど。
アマゾンもやばいっすよね。
ただ、アマゾンって、便利は便利なんですけど、あなたのおすすめって出てくるじゃないですか。あれがですね、結構、アクセスしたらあそこのリストに出てきちゃう感じにな るので、
その、
友達からこれ面白いぞとかって言われて、URL 送られてきて、そこにアクセスすると、それが履歴に残っていて、意図しないエロゲーが。とかつって。慌てて他のやつアクセスしてみたいなんかしてもあまり変わらないとかっていうのが。
私も Amazon はかなり使ってますね。
大量に来てますね。
しょっちゅう
毎日荷物が届いてない気がするんですけど。
そこまでは会社に送ってもらってるんで言えないんで、Amazon と、あと PlayStation.com とかも使うのと、あと楽天とかはたまーにですかね。バレンタインのチョコレートとか、会社の人にあげるのとかは、楽天の共同購入で激安みたいな。ちゃんと使ったりとか、あとは割と、うちでずっと買ってる、鰹節決まってるんですよ。で、それが御徒町にある、伊勢音っていう店なんですけど、そこがウェブサイトで買えるようになったんで、かつお節とか、あと食べ物でも、バターとか。
この間、チーズが食べたいとか思って、いろいろ調べたら、マニアックなチーズ店が出てきて、初心者はここから入って、次はこれを食べるといいでしょうって書いてあるんですよ。 で、それのセットがいくらで、ワイン向けとか、ウイスキー向けとかっていろいろ書いてあって、これは音高いかとか思って、で、どんどんカゴに入れてったんですけど、ちょっと待って、チーズで2万8000円とかっておかしくない僕とか、やめてみたんですけど、なんかネット通販のカゴシステムとかって、アマゾンが特にそうなんですけど、連鎖買いしません。これも買っとくかとか、あ、これも、そうそう、これ欲しかったの欲しかったのっていう。
そう、ありますね。
うん、あ、でもうちのスタッフでそういうこと考えたやつがいてですね、要はまあ、物欲番長としてですね、スタッフさんいらっしゃいますけど、それに憧れてですね、ヨドバシのサイトに行ってですね、あそこってそのトータルの金額が出るじゃないですか。で、リストに追加するだけはただなので、片っ端からリストに追加してですね、最後に決済ってやると結構大変なことになるんですけど、400万とかですね、割とすごい金額になって、どうだ、すごいだろうとか
って、ね。それは噂で聞いたことありますよ。それはなんか、スタパ斎藤ゲームっていうやつらしいで、俺400万いったらとかって、俺600万とかいって戦う。
欲しいもの全部カゴに入れとってって。
ないっすね。
普通いらないだろ、これとかってい
う。うっかり決済とか。
洗濯機さ使っちゃったとか。
アマゾンって、ワンクリックやばくないですか。
ああ、やばいですね。
私、ワンクリックとしばらく使ってたんですけど、あまりにやばいのでやめてしまいました。あまり簡単すぎるので。
ですね。
うん。もうクレジットカードの番号とか登録してあるんだけどさ、面倒だから。
やばいですね。
クレジットカードの番号とか登録したりします？
しますね、最近。割と大きいとこでも全部しちゃいますね。
ああ、あとも、ヨドバシと、だからプレイステーションドットコムとアマゾンが一番使うから、そのあたりはもうカード登録しちゃってますね。めんどくさいから。
あ、でも僕はあれですね、そうそう、去年ワールドカップあったじゃないですか。あれのそのインターネットでのチケットを受け付け。あの時はですね、すごかったですよ。毎日寝ずに。
あれ、しかも途中で止まったりするんで寝込んでるから。
未だにあそこのサイトの壁紙をですね、自分のデスクトップの壁紙にして、思い出として温めてるんですけど、その時にですね、その途中で止まるので、毎回自分のクレジットカード番号をですね、カード見ながら入れるわけですよ。
あ、
そうしてると、もういつの間にか自分のカード番号を覚えてしまって、別に最近登録しなくても OK よっていう感じになっちゃいました。
ワールドカップ効果。
そうです。
なるほどね。ホリさんも覚えてたもんね。
そうですね。もう意外に覚えられちゃうんだ、これ、みたいな。
僕も覚えてます。割とね、言えますね、今。
なんか指が、こう、点キーが、とこで動かせちゃう。
わあ、すごい。
そう、それで間違えた番号を入れると、あれ、この並びは見たことがない気がすると思って、修正できちゃったりするんですよね。この間、プロバイダー変えたんですけど、ビーフレッツになって、メールアドレスが変わる、そのプロバイダーのメールアドレスが変わって、はい、僕転送メールアドレスなんで、そこのメールアドレスだと登録できない通販サイトがあって、プララのアドレスに変えようと思って行ったら、全然使ってない通販サイトがいっぱいあるんですよね。で、あ、もうこれ解約とか思って、解約ボタンも結構全然ないですね。登録抹消した人はメールでインフォまでとかって、あれもちょっと気持ち悪くないですか？
あれはもうやっぱり会員囲い込みの、お約束みたいな感じに昔からなってるので、辞めるときはなるべく面倒くさく、入るときはワンクリックみたいな感じですよね、プロバイダーとかってみんな。
なんかちょっとまともでもないですけど、ちゃんとした通販サイト結構やめられるんですよ。大会ボタンが最近あって、おいいじゃんいいじゃんとか思って、そういうところに限ってやめたくないんですけど、ね。
なんかそうですよね。クレジットカード番号とか登録しちゃってても全然使わないんだったら会員登録抹消してほしいですね。
そうですね。でできないんでこういうことやっちゃいけないと思うんですけど、なんかクレジットカード番号入って住所も全部入ってて。抹消するのめんどくさくて、と思って、会員情報変更で、適当なことを書いてきましたね。で自分のメモからパスワード全部消して、どうにもなんないぜ、ざまみろとかって言って。この間これ買いましたよ。
何ですか？
メラトニン。
あ、メラトニン効きますか？
どうも効かないんです
よ。そうですよね。私もね、昔メラトニンなんか流行ってた時に、アメリカ行った時買ったんですけど、全然効かねえよ、こんな
みたいな。なんかメラトニンって、脳みそから出る物質で眠さを誘うというか、うん、睡眠に誘う物質なんでしょ、だから絶対これはそれで、メラトニンメラトニンっていっぱい売ってるじゃないですか、だからやっぱこれは効くんだろうなと思って、僕たまにその夜中起きてて朝の打ち合わせが辛いとか、昼夜逆転を直したいとかいう時あって、それで前から欲しかったんですけど、よし今日はメラトニンになるから完璧とか思って、その日徹夜してましたね。何これ全然効かないのとか。
なんか私も人によって違うみたいです。メラトニンすごい効くっていう人もいたんで、私は全然効かなかったですね。
もしかしたら期待すぎて効かなかったのかもしれないですね。
そうですね。
効くぞ今、効くぞ今、効くぞ。
もう眠くなる、もう眠くなるはずかみたいな。
そういうドキドキして起きちゃったっていう。でも、そうですね、メラトニン効く人はメラトニンいいよって言いますからね。
あ、そうなんですよ、でもなんかあんまり数時間ぐらいしか寝れないときは効きすぎるから飲めないっていう話聞いたことあるぐらいで、効く人はかなり効くみたいなんですけど。
これは良かったとかってあります？
これは閉まったっていう。
閉まった。閉まった話。
閉まった話。同じゲーム2個買っちゃった。
ああ、僕、この間言ったような気がするんですけど、なんだっけな、トム・クルーズのエージェントって映画知ってます？あれ3本買ってるんですよ。
ちょっとほっとしたな、私。あのね、最大2個だし。
トム・クルーズはまあ嫌いじゃないんですけど、エージェントっていうか特に好きでも別にないんですよ。でもちょっと見たい気がするっていう、よく思う習性があるらしくて、パチッと押して、それでまた買ってみないパターンなんですけど、で買って、あ、また、まあ来週見ようかなとか思って、ビデオ棚に、あ、3本目じゃん、これとかって。マジでとかで自分が信じられなくなりましたね。なんで僕はこのビデオに惹かれてんの。
ちょっとショックだったのは、予約で、しかも同じプレイステーションドットコムで、買ってて、なんか発売日に不在、宅配便の不在伝票が2枚も入ってくれたなと思ったんですけど、まあ2回来たのかなとか思ったら、次の日の午前中になんか箱が2個来て、あれ今日発売のソフト2個とかあったんだけどなとか思ったら、同じものが2箱みたいな。
ネット通販どこのサイトでもいいから、過去に買ったものの履歴を一覧できるサイトってあると。
ああ、そういうサービス
全部、ね。全部統合してくれる。それはでも多分ありえないだろうと思うんだけど、個人情報の流出じゃんみたいな。
そうだ。そうだ。ちょっとだけ流出していいからやってって感じだった。僕よく、あれが欲しいとかいうのが大体ないパターンなんですよ。そんなの欲しがる人いないよっていうものなんですけど、ケーブルを束ねる、ケーブルをラッピングするようなものがあるんですけど、はい、あれの透明っていうのがなくて、最近はあるんですけど、ずっと探してたんですよ。うん、で、バッと入荷されてた時があって、あったあったあったと思って、1個買って、1個で十分長いんですよ。十分の量なんですけど、待てよ、この、ないないないっていう期間をまた味わってはいけないから、もう、いや、2個、いや、3個とか、っていうか全部買っちゃうとかって言って、買ったのが4年前なんですけど、まだいっぱいありますね。
プレイステーション .com サイト開いた日って、うちの会社みんな徹夜でプレステ2の予約したじゃん。ああ、そうですね。それで、ものすごい混んでて、全然最後まで行けないんですよね。で、この画面まで行ったとか、おーとかって言って、みんなで進んでて、だから予約、最後まで行けたのはたった1回だったのに、後でなんか、予約ありがとうございましたメールが4通でしたとか。とか、あと私、アメリカに旦那と旅行に行った時に、ドライブインみたいなホテル、ネットで予約したんですよ。ネットで予約した時に、途中でエラーが出ちゃって、予約完了が出なかったから、何回かリトライして、2部屋取るんだったのが、実際そこに行ってみたら、フロントで、あ、工藤さんね、はいはい、お宅発出だよね、みたいな。すげえよ、
貸し切り会やめて。
楽天ってダサくないです。かなりダサいですよね。なんでここが一番栄えてるのかって思うぐらいダサくない？ちょっと、どうせ。やばそうだ。 タバコの態度悪くこう、こうみたいな。お菓子？
はいはいはい。うまい棒とか。
そう、うまい棒とかの駄菓子売ってるところがあって、そこで買った時に、届け先に自宅の他に、いくつも届け先登録できるじゃないですか。で、会社を登録したんですよ。うん、それ買った時に、届け先を会社にしようと思ったら、うん、共同購入では、普通のショッピングで登録した住所の方が利用できないんですよ。どうなってんのこれ、みたいな。
そういえばなんか楽天ってバラバラの感じでわざとやってるんですかね。楽天っていうんじゃなくて、たまたま楽天だったっていうような、なんかこう。
初めからずっとダサいままで来てるだけなんじゃないですか、どう考えても。多分楽天ほんと使いにくいと思いますよ。
楽天それぞれの店なんか整ってないですもんね。で、カテゴリーも結構大雑把っていうか、とか言っていいんでしょうかね。
いや、いいんじゃないですか。私、お客様だし。買ったしも。
なんだっけ、なんかシャープのその無線 LAN でテレビの映像を飛ばすやつ、スマートリンクかなんかってやつを買ったんですけど、割とそれはそこが一番安くて、よかったんですけど、最初にその型番入れて検索したらですね、ガーッとかかってくるんですけど、で注文可能っていう絞り込みの仕方したんですけど、上の方はもう、軒並み、そのサイトに、ページに行くと、品切れとか出てて。
もうなんかさ、ソールドアウトしたりとか、もう期限切れてるやつが、楽天
で結構残ってるんですよね。
てくるよね。だ楽天の中に入ってる店は確かに面白い店もあるから、買ったりするんだけど、システムが致命的にダサいよね。
あんだけショップあるのはいいんだけども、横断的に検索して、便利かっていうとなんか、そうじゃないかなっていうの
は、個人的に好きなのは結構 Amazon って、これを買ったお客さんはこれも買ってますとか、
はい、
っていうのあるじゃないですか、まあ、他にもあるんですけど、あれが結構好きですね。
あれそうですね。これ買ったお客さんはこれも買ってます、あそうなのかみたいな、
それも買わなきゃとかっていうわけでもないんですけど、結構本とか探して全然違うジャンルだとレアでもないですけど、ポイントの本が出てきたりして、あこれ面白そうとかっていうのが結構上がってくるんですね。僕の場合これを買ってる人はこれも買ってますで、ヨドバシのは結構普通のお店っぽいっていうか、これを買ってる人はこれ買わないだろうって結構出てきて。
でも私嫌だったのは、ときメモ3とか買っちゃったりすると、なんか
燃えるやつ。
おすすめで、あるよね、そういうの。
こういう買い方をする人と一緒なのか、みたいな。
PC ゲームとかも出てきちゃうしかない。アダルティーな感じ。だってなんかな、一回なんか。
あ、それが嫌だからアカウント別の取ってとかっていう、もう Amazon 使わないとかっていうの言ってました。
言ってたよね。なんか、一回普通の映画を買ったんですけど、それがなんか、そういう、それは内容がアダルトじゃないんだけど、まあなんかそこ被るとこあったんですよね。出演者か、なんかわかんないけど、それでなんか、それを一個買ったがためにアダルトなおすすめがずっと。
ああ、なるほどね。
で、多分、それを、今後参考にしないみたいな、チェックすればいいんですけど、それもいちいちするのめんどくさいじゃないですか、買ったものについて。これは好きとか嫌いとか評価したりとかいうのめんどくさいから。そうだね、別の、どったのか言ってたよね。
アマゾンに、お前エロいやつだって決めつけられてしまった感じ。
そうなの。なんか、そのあたり、お前はこういうやつなんだろうみたいな。そういう系だとちょっと嫌みたいな。
伊藤くんがなんかそう、二つアカウント、それ用のやつと、普通用のやつと、
なんかやってるらしいですけど。
そんな話出ちゃっていいんです
か？そうすると、それ系のやつは間違って会社に送ることはなくなるとかですね。いろいろメリットあるらしいですよ。
あ、なるほどね。
賢いかもって感じ。 スカパバンド実験放送第4回ですけども、いかがでしたでしょうか。こんな感じでまた次回も徐々に、ハードウェアを中心にアップグレードして続けていきたいと思いますので、またぜひお聞きください。それではこの辺で、さよなら。